78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科村上陽介先生にお話を伺いたいと思います。村上先生、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、今日はどんなお話していただけるんでしょうか？
はい、今日は小児の心臓病と学校生活、それに関わる学校心臓検診と突然死の予防ということについてお話しさせていただこうと思います。
はい、では小児の心臓病と学校心臓検診突然死の予防についてということでお話ししていただきます。先生、はい、子どもの心臓病というとどんな病気があるのか教えてください。
はい、子どもの心臓病はだいたい4種類に分けることができます。
はい、
一つは生まれつきの心臓病ですね。先天性心疾患というふうに言います。これが多いんです。お母さんのお腹の中で心臓が本来の形に十分に育たなかったために生じる病気ですね。先天性心疾患というのは全部で50種類以上の病気があるんですけども、多い順に上から5つくらい合わせると全体の約 70% ぐらいになる。
はい、
病名で言いますとね、心室中隔欠損、それから心房中隔欠損、肺動脈弁狭窄、動脈管解離、そしてファロー四腸症というような病気ですね。
はい、
この5種類で 70% ぐらい、残り 30% に、まあ、多彩な病気が含まれるということになります。2つ目はですね、もともと正常であった心臓ですね。その心臓が炎症などで起こして、そのために病気になった場合で、これを後天性心疾患と言います。
はい、
昔はリウマチ熱という病気が多かったんですが、そのために、起こる心臓粘膜症ですね、それが多かった。今は川崎病院の心臓後遺症が多いですね。それから3つ目は不整脈ね。不整脈っていうのは心臓の拍動の乱れを言うんですけども、まあ、それが元々の意味です。しかし実際には拍動に乱れがなくても心電図を見て心臓の中の電気の流れに異常があるなという時も不整脈と呼ぶことがあります。
はい、
そして4つ目ですね。4つ目は心臓の筋肉の病気ですね。心筋症と言う。心筋症は学校での突然死の原因になりますので、注意が必要です。
小児では生まれつきの心臓病が多いということなんですけれども、どのぐらいのお子さんが心臓病を持って生まれてくるんですか？
はい、日本でも欧米でも大体同じなんですけども、
はい、
赤ちゃん100人生まれると1人が心臓病を持って生まれてきます。日本では年間100万人くらいの赤ちゃんが生まれますので、年間約1万人の子どもが心臓病を持って生まれてきているということになりますね。兵庫県でいうと最近の出生数は年間4万人くらいですから、兵庫県では年間400人、西宮市でいうと出生数4000人くらいなんですね。そうすると先天性心疾患の子は40人くらい年間生まれているということになりますね。
はい、心臓病を持って生まれてきたお子さん、その後どのように成長していくのか気になるんですけれども、学校生活を普通に送れるようにもなるんでしょうか？
はい、心臓病を持って生まれてきた子はもう長生きできないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、生存という観点から言いますと、現在心臓病を持って生まれてきた子の 90% 以上が 成長して大人になることができますね。
はい、
そして学校生活そうという観点から言うと、大多数の子が学校生活を普通に送れるように今はなっています。
うん、
ただ心臓病も軽症から重症まで様々ですよね。軽症でもう手術がいりませんよというような子もいらっしゃいますし、手術が必要な子もいます。で、手術が必要な子っていうのは大抵の場合は学校に上がるまでに手術が終わってるんですね。
はい、
で、多くはそういう子たちも心臓の機能が正常になっています。ね、そういう子は、まあ、体育などの運動普通にできます。しかしそうでない子もまあ少しながらいるんですね。
うん、
手術後も心臓に病気が残っていて、運動を控えたりする必要のある子というのは、まあ、少数ながらいます。その辺のところをしっかり区別してあげるということが、大事になりますね。
はい、手術をしている子の多くは心臓の機能が正常になっているということですが、病気がやっぱり残っている子もいるということなんですね。ちょっとその辺をもう少し詳しく先生教えていただいていいですか。
はい、先ほどよくある病気の名前5つ挙げましたね。
はい、
4番目までは心臓の中の悪いところが1箇所だけの病気なんですね。
うん、
ですから1箇所治してあげれば正常の心臓と変わらなくなります。しかし5番目の病気はどんな名前だったかというと、ファロー4長症という名前でした。
うん、
ファローというのはこの病気を調べた、お医者さんの名前で、4長というのは4つの特徴がありますよというね、
はい、
心臓の中に4つ異常があるということで少し複雑な形をしています。で、そのために手術してもある程度病気が残ってしまうということがあるんですね。うん、よくあるのは肺動脈が狭いところが残ったり、肺動脈弁に逆流が残ったりするということがあります。
はい、
また手術後っていうのは合併症として不整脈が残ってしまうことがありますね。
はい、
で、ということでファロー4長症の方っていうのは手術後の状態というのはかなり個人差がですから、運動を制限しなくても全然大丈夫ですよというお子さんもいらっしゃるし、
うん、
ちょっと強い運動は控えましょうねというお子さんもいらっしゃいます。
はい、
病名だけではわからないですね。ですから、うん、主治医の先生にどれだけ運動してもいいですかということをちゃんと書いてもらって、まあ、それに従って学校生活を送るというふうにする必要があります。
はい、
で、もう一つですね、最近の傾向を話しますと、医学がとても進歩しました。ですから以前なかなか助からなかったような重症の心臓病も、まあ、最近は助かるようになっているということですね。
はい、
で、心臓は本来4つお部屋があって、二心房二心室と言いますね。昔学校で習ったと。
はい、習いました。
で、生まれつき心室が1つしかない心室ですね。そういうお子さんがいらっしゃって、単一の単という字を使って単心室というふうに読んでいます。
うん、
で、心室がね、実は2つあるんですけども、あるのだけどもそのうち1つがあまりに小さくて機能していないという場合も単心室に含めるんですね。そういう場合は機能的単心室と呼んでいます。
はい、
まあ、そういう病気のお子さんのために開発された手術がありまして、フォンターン手術というふうに呼んでます。フランス人の先生ですけども、フォンターン先生が考案した手術 で、
うん、
で手術で治すんだなとお聞きになると、あ、じゃあ心室を2つにしてあげるんだと思われるかもしれませんけど、実は、そうじゃなくて1つの心室で生きていけるように手術をしたということですね。
うん、
そうすると心室が1つというのはそのままですので、術後の心臓というのは正常の心臓とはだいぶ違うわけですよね。まあ、こういう手術を受けて学校に上がってくる子たちもいますよということで、その子たちに合った、まあ、ケアをしてあげる必要がありますよ、うん、ということになります。
はい、1つの心室で生きていけるようにした手術ということを今教えていただいたんですが、これどんな手術になるんですか。
はい、はい、心臓はですね、はい、人の心臓っていうのは本来4つ部屋があるんですけども、二心房二心室と言いますね。で、心室というのはポンプの部屋なんですね。
はい、
このポンプの部屋っていうのは本来2つあって、1つは何をしてるかというと、 全身から帰ってきた酸素の少なくなった血液ですね、これを肺へ送るんですね。肺へ送って酸素をもらおうというわけですね。で、肺から帰ってきた血液、これはたくさん酸素を含んでますので、これはもう一つの心室に入って、これを全身に送っています。こういうふうに2つの心室が別々の働きをしているんですね、うん。では生まれつき心室が1つしかないという状態、じゃあそれはどうなっているんだろうということになりますと、心臓の中で、酸素の少ない血液と酸素をしっかりたくさん持っている血液が混ざってしまっているということですね、うん。その混ざった血液を1つの心室が肺へも送っているし、全身も送っているということになる。そうなると、酸素の少ない血液が全身に送られて、体全体が低酸素状態になっているということになってしまいます。これを、まあ、治すわけですけども、もともと一つしかない心室をですね、手術で無理やり二つに分けてもうまくいかないんですね、
はい。
ですから、どうするかと言いますとね、全身から帰ってきた血液を心室を介さずにそのまま肺へつないで合う、そういう血管をつないで合う上げる手術をするんですね、
うん。
で、肺から帰ってきた酸素の多くなった血液、これだけが、まあ、心室に入って、それを全身に送る。まあ、こういうふうにした手術が、本断手術なんですね。
はい、
で、肺へ、その心室がなくて、ポンプがなくて、ちゃんと血液が送れるのかな、思われるかもしれませんね。しかし、肺はね、心臓の真横にあるんですね。
うん、
ですから条件が良いと、まあ、強い力で押さなくても流れてくれるというわけなんですね、
はい。今まで先生に教えていただいたのが先天性心疾患のお話を教えていただきましたけれども、川崎病後の心臓後遺症ということについても教えていただきたいんですけど、
はい。川崎病というのは川崎先生という先生が約半世紀前に見つけた病気なんですけども、
はい。
今回の新型コロナウイルスでも少し川崎病に似た病気が出ているということが話題になってますけども、
はい。
本来は4歳くらいまでの乳幼児に多い病気ですね、うん。学校に上がるときには、まあ、後遺症があるのかないのか大体分かっていることが多いですね、
はい。
川崎病で心臓に後遺症が残るのは大体ですね、まあ、当初はね 20-30% くらいあったんですけど、今は治療が良くなって 2-3% くらいに減ってますね、
うん。
でどんな後遺症かといいますと、冠状動脈っていうのは、冠っていうのは冠という言い方なんですけども、心臓の筋肉に酸素や栄養分を送っている血管ですね、
はい。
これがコブのように膨らんでしまうという後遺症ですね。コブになって膨らむだけ、じゃなくて、そのコブの中に血栓ができて詰まってしまったり、うん、あるいはコブの前後がですね、狭くなったりして血液の流れが悪くなるということが起こります。そうすると心筋梗塞になる、あるいは狭心症というような病気を起こしてくることがあるんですね。
うん。
で、そういうことで後遺症のある子はですね、血栓の予防のお薬を飲んだり、それから後遺症の程度によってですね、運動を控えたりします。でも後遺症がなければ運動の制限はありませんので、うん、その辺を間違えないように、しなければいけません。
はい。代わって不整脈と心筋症はどうでしょうか。
はい。不整脈と心筋症はですね、これはですね、学校に上がる前に診断されていることもあるんですけどもですね、
はい、
学校に上がってから学校心臓検診という、そういう検診で発見されることも多い病気なんですね。
はい。
そうすると今までとちょっと、今までの話とはちょっと違った対応が必要になってきますね。
うん。
で、学校ではですね、健康診断の一環として、学校心臓検診というのを毎年行っています。
はい。
地域によって、まあ、いろいろなやり方があるんですけど、一般的にはですね、まあ、今まで、本人がどんな病気をしたかというような病歴ですね、それから家族の病気を調べる。まあ、そういうことで、そういう調査表というのを、書いていただきますね。うん。保護者の、それから校医の診察をします。それから、心電図を取るんですけども、小学校1年、中学校1年、高校1年、 1年生ですね、1年生に、心電図を取ってきます。
はい、
でこういうのが一次検診なんですね。
うん、
で病歴でもともと心臓病がありますよというようなことが、分かっているお子さんに関しては主治医の先生に、どこまで、どうしていいのですかという学校生活の注意点をですね、書類に書いてもらってですね、に従って学校生活を送るんですね。
はい、
で検査や診察で新たに異常が見つかった、もしくはちょっとこれ疑われるねっていうような場合にはですね、二次検診を受けるんですね。
はい、
で、二次検診の段階でもう病院受診しましょうというところもあるし、二次検診は学校でしますと。で二次検診をしてからやっぱりこれは病院行った方がいいねということで、3次として病院を受診することもあるんですね。
はい、突然死という話出てきましたね先生。
はい、
学校で突然死するお子さんっていうのはいらっしゃるということですよね。
そうなんですね。
うん、
で日本ではですね、かつてというとどれぐらいの時かと言いますと、1980年から1990年代初めの頃なんですけども、
はい、
学校管理下の児童生徒の突然死っていうのは全体でどれぐらいかあったかと言いますと、年間100人から150人ぐらいですね、突然死があったんですね。
はい、
突然死っていうのはどういうことかというと、発症してから24時間以内に亡くなってしまうという内因性の死亡ですね。内因性の死亡ということになって、事故なんかは別なんですね。
はい、
はい、でその100人150人の中の7割から8割が心臓性の突然死なんですね。
うん、
でそれが現在はねだいぶ減ってます。
はい、
で年間25人ぐらいまで減ってるんですね。大変減ってますよね。で現在は25人のうちの半分ぐらいが心臓性ということなんですね。じゃあなんでそんなに減ったんだということなんですけど、それは先ほどお話したようなこう心臓検診でチェックしてですね、学校で心臓停止が起こしそうな病気っていうのを事前にチェックして、そして生活をケアをしてですね、予防してるっていうことなんですね。
うんうん、
でもう一つはですね、学校で心停止が起こってしまったというのをこう AD を含めた心肺蘇生で救命しているということ。
あ、なるほど。
はい、で AED っていうのは日本語で言うとですね、自動体外式除細動器というふうに言うんですね。
はい、
で最近は駅とか公共施設に置いてあるのをよく見かけるようになっています。
うん、
で日本の学校はですね、ほぼ全ての学校に、ね、現在配備されていますね。
はい、
でこの救命措置で学校管理下で起こった突然の心停止の7割ぐらいが実は救命されてるんですね。
うん、
だから25名が亡くなる中でその3倍ぐらいの子が実は突然心臓が止まったということで、慌てて、そういう蘇生術をして、助けてもらってるということなんですね。
うん、ラジオを聞いてくださってる皆さんに最後のまとめということでお話ししてくださいますか。
そうですね、学校心臓検診っていうのは毎年1学期に行われているんですけど、ね、今年は新型コロナウイルスの流行で遅れてます。
はい、
で学校が再開されてこれから、始まると思いますね。
うん、
で児童生徒の命を守る大事な検診ですので、検診の結果病院へ受診してくださいねという指示があった時にはきちんと受診していただくということがとても大事になりますのでね、その辺をよろしくお願いしたいと思います。
はい、いつもとは違う時期に検診になると思いますが、必ず検診を受けてその結果を親御さんもしっかり見てくださいね。今日は西宮市立中央病院小児科村上陽介先生にお話伺っていきました。先生ありがとうございました。
どういたしまして。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。